4月29日月曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます、ヤギラメイです。
おはようございます、阿部のべこです。個人ラジオの窓ウィーク4スタートです。
皆様の隙間時間にフラット立ち寄る番組、個人ラジオの窓、パーソナリティのヤギラメイです。
同じく阿部のべこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、要はゴールデンウィーク、ですってよ。
どうだよ、
ゴールデンウィークね、いいな。
え、お休みしてるでしょ。
でも私は10連休ですね。
そうでしょ。私は明日出るけどね。私は明日仕事だけどね。
そうなのか。
そう、1日だけね。ちょっとね、さすがに連休中
かわいそうに。
まあまあ、でもそんなにすごい仕事溜め込んでないし、あと2日はお休みいただくので。
でもその2日も引っ越しの準備に消えるわけでしょ。
まあまあまあまあ、でもほら、ずっと溜まってた仕事っていうかさ、やらなきゃいけなかったことがはけることはさ、ある意味喜びだからさ。はいはいはい、
なるほどね。
久しぶりに弟にも会えますし。
あ、そうなんですね。
弟が手伝いに来てくれます。
あー、よかったじゃないですか。
なのでね、
別
に悪いことばっかじゃなかよ。
そうですね、
えー、
別に悪いことを別につぶだって必要ないですからね。
ないね。
はい、
うん、
今週のコーナー紹介お願いします。
はい、今週も盛りだくさんでお送りいたしますよ。
はい、
はい、15分頃から気になるトピックスをご紹介する今週のピン止め。
はい、
はい、18分頃からテーマに沿ったおすすめ曲を紹介するネクストパーチェス。
お、
今回のテーマは片付けに合う曲となっております。
はい、
はい、25分頃から忘れられがちな隅っこ話題を取り上げる世の中の隅っこ。
はい、
はい、33分頃からテーマに沿った私たちの推しを紹介するゴリ推しピックアップ。
い、
今回の推しはおにぎりとなっております。
はい、
はい、40分頃から世の中のお悩みに勝手にお答えするワンディレクション。
い
はい、最後までお楽しみください。
はい、ということで、いや、今回のご了承は多分今までのご了承史上最も難しい。
本当？嘘。
何を話せばいいんだろうと思ってる。
え、もう好きなことを言えばしかないよ。ご了承ってそういうとこでしょ。
まあまあまあ、頑張ります。
みんなも身近なおにぎりだもん。
頑張ります。
お願いします。
はい、番組へのメッセージはこちらから。メールアドレス nomad.otegami@gmail.com です、nomad お手紙のスペルは nomad.otegami。 もう一回いきましょう。 nomad.otegami です。
はい、感想はポストじゃないわ、 X でも受け付けております。
はい、
どんな些細なことでも構いません。ハッシュタグのまらじ、ひらがなでのまらじとつけてポストしてください。
はい、ちょっとギアを入れて言ってみましたよ。
うん。
よろしいですか、
いいんじゃないかな。
はい、それでは本日も最後まで
よろしくお願いします。
エビエシティボーイズはですね、あんな問題やこんな問題、そんな問題をさまざまな視点から考察する社会派番組です。
ノマド。
個人ラジオの窓ウィーク4を改めまして、パーソナリティはコーヒージャンキーヤギラメイです。
同じく、やらかしちまったな、阿部のべこです。
はい、
うん、
触れません。コーヒーが最近ね、
はい、
また マイブームで、
うん、
もうこの何年もずっとマイブームがついてるんですけど、
うんうんうん、ヤギ会でも話しとったね。
ヤギ会で喋りましたね、
うん、
ヤギ会、そう、ヤギ会っていうのをやってるんですよ。
そうですね、
ヤギラメインの帰り道っていうね、
触れておきましょう。
あなた聞いてるの？
うんとね、聞いてる回もあるし聞いてない回もあるし、あまりまだ あのちゃんとは聞いてない感じ。
まあ聞かなくていいよ。
でもね、面白いからつぶやきはしないけど、私は多分聞くよ。聞くよ、それは、ね、
あ、まあそうね、一人で喋ってるその番組がありまして、
そうそうそう、
そちらでも言ったんですけどね、うん、コーヒーが最近身近にある環境に変わりましてですね、
うんうんうん、
まあ私が昔から仲の良かった部署に異動になりまして、
うん、
コーヒー大好きなんですよ、そこの人たち、
うんうん、
朝絶対コーヒー入れて、昼もコーヒー入れて、
うん、
でみんな飲むんですけど、
うん、
あのね、そこまで飲むならさ、
うん、
なんかネスカフェとかのさ、
うん、
やりゃいいじゃんと思うんだけど、
うん、
違うのよ、豆でちゃんとハンドドリップで入れるのみんな。
へ
ー、でなんでそうなったんかなと思っていろいろ考えてたんだけど、もともとね、あの海外系の部門と近いんですよ、
うん、はいはいはい、
その部門がね、
うん、
で海外からのお土産で豆買ってこう来る時とか結構多分あるんだよ、
はいはいはい、なるほどね、
それもあって、あと単純にコーヒー好きが多かったのもあるんでしょうけど、
うんうん、
いやー、コーヒーがね本当身近にずっとあるんですよ、
うん、
もうね最高ですね。私自分でインスタントコーヒーをね、1本さ会社に持ってって、うん、もう常にインスタントコーヒーを飲みまくってた、
うんうん、
するぐらいコーヒー好きなんですけど、
うんうん、
インスタントの中でもねちゃんとしたの買うとね割とねいい味するんですよ。そうそうそう、でそのいい味のを飲んでたりするんですが、
はいはい、
この間ですね初めて、
うん、
そのコーヒーをその部署入ってね、
うんうん、
初めてこうちゃんとそのまあ入れてみようと自分でやってみたんですよ、
うんうん
うん、で隣にはねいつもコーヒー入れてくれるすごいすごいベテランの方がいるんですけど、
うんうん、
その人に見守られながらですよ、
うんうん、
入れたらですね、
うん、
私まあ濃いめが好きなんですね味として、
うん、
濃く入れたんですよ割と、
うん、
したらねすっげー苦くて。あの要は安い豆なんですよ今、
うん、
日常使いするような、
はいはい、
リッチな豆ではなくて安いなんかもうキロ2000円とかのさ、
うん、
激安豆をね今飲んでるので、
それは安いんだ、
うん、うん、なのでそのせいでね、あの豆がもうだいぶ多分ね日も経ってるし買ってから、
あーなるほどね、
うん、味がだいぶ落ちてて、ただ苦い汁っていうね。
コーヒーね、そういうとこあるよね。
そうなんですよ、なかなか、
うん、
大変でしたね、
うん、
どうで、まあお湯入れて割って飲めるっていうね、
はいはいはいはい、
コーヒーをお湯割りするっていうちょっと初めての経験を、
なるほどね、倍量にして飲む
んだね。そう、でもそんな部署にですね、うん、あの新たな救世主が現れまして、
はいはい、
あのコーヒーメーカーが来たんですね。
お
はい、まああのこれはですね、あのうちの部署の人がちょっと海外に転勤しちゃうから、
うん、
まあ家にあったコーヒーメーカー持ってかないから、
うん、
でここに献上しますよっつって言って新しく来たんですよ。サーモスのやつが。
ほうほう、
いいやつですよ、
うんうん、
サーモスのやつはですね1日でダメになりましたね。
どういうこと？
ダメになったっていうか1日で使わなくなった。
どうして？
まず一つに、
うん、
あの手入れがめんどくせえ。
あ、そうなんだ。
いつもだってほらハンドドリップだからさ、
うんうん、
あの紙引いてそこに豆やってお湯入れたらもう、
うんうん、
の紙と豆は捨てればいいし、
そうね、
容器洗えばいいしだけなんだけど、うん、コーヒーメーカーだといろいろ分解しなきゃいけなかったりとか、
あ
手入れもあるし、しかもねコーヒーメーカーって言ってもサーモスのやつって、
うん、
あの下にポットがあって、
うん、
その下のコーヒーポットにどんどんどんどん落ちていくんですよ、
うんうんうん、
でそれがガラス製のやつじゃなくてそのサーモスのステンレスのやつ、
は はいはい、あったかいままにしといてくれるやつだ、
ね、そうで割とね細長で縦長なんですよ。
はあ。
なので洗おうと思っても下までね手が届かない。
なるほどね、専用の洗うのが必要なんだ。
そう、洗えないっていう。
ボトル用のやつが必要だ。
そうなんですよ。これがねやっぱ厄介だと。
はいはいはい。
でみんなで飲むでしょ、
うん、
だから一人で飲むのと違ってその誰がどんぐらい飲んでるかとか把握してないから、
うんうん、
1回入れて残りがどれぐらいあるかが分かんないんだよね。
はいはいはいはい。
いつもはガラスのやつに入れてるから、うんうん、あ、まだ残ってるなーでもらえるんだけど、
うんうん、
え、これまだ中ありますかねみたいな確認が1回入るんだよね。
はいはいはい。
そう、外からだから残りの量が見れないっていうのがもう1個の点で、3つ目の点がそのさっきやったそのやっぱ濃さのバランス、
うん
がね難しい
へ
っていうのもあるみたい。
へ
そう、普通にいつも通りの感覚でやったらやっぱりめちゃめちゃ濃く出ちゃったんで、そう、濃く出して美味しいコーヒーならいいんだけど、
うんうん、
そう、濃く出して美味しくないコーヒーってあるから、
うんうんうん
うん、そうなんですよ。そういうところでね、1日やって、
うん、
これはダメだねって言って結果ハンドドリップに戻るというね。
そっか、
ええ、
あ、確かにな、下見えないのうちもダメか。いや、実家の父がずっと使ってるコーヒーメーカーというか、うん、もう単純にあのお湯温めて水入れた水がお湯として温まって上から降り注ぐだけのタイプ、
うん、はいはいはい、そうですね、
うん、の本当に単純なコーヒーメーカーが、
はい、
ずっともう10年以上使ってんじゃないかな、小学生から見てるから、
うんうんうん、
あって、でももうそのガラスの入れ物の蓋プラスチックの部分がもう壊れてたりとかして継ぐのにめっちゃ垂れたりとかするの、
はい、はいはいはい。
だから新しいのをこの父の日かなんかに買ってあげようとは思ってたのね。
はいはい。
だけど確かにちょっと考えてあげないと、なんか単純にいいやつだからで送ると使い勝手的に微妙かも。
そう、保温してくれますは嬉しいんだけど、
うん、
保温してくれますで中見えなくなっちゃうとね、なかなか使いづらいんですよ。
そうね。
私が昔使ってたやつ、家で使ってたやつは、
うん、
下が、それガラス製の容器に入れるんだけど、うん、下がね、いわゆるちょっとなんていうの、ホットプレートみたいになって、
うんうんうん、
ずっとそこで温め続けてくれるんだよね、
うんうん、うちのもそんな感じ。
味はちょっと落ちちゃうんだけど、
うんうん、
温かさは持続するみたいな感じですね、
うんうんうん、電源入ってる間はずっと温めてくれるみたいなやつね。
そうそうそう、サーモスのやつはそうじゃなくてもサーモスのパワーでずっと保温してるだけだから。
はいはいはい。節電やけどって感じなんや、
う
ん、
そう、節電だし味が落ちるとかはないけど温め直ししてるわけじゃないからね、う
ん
う
ん、なるほどね。
けどっていうところですよ。そうなんですよ、難しいところでね、
考えを。
そうなのよ。だからコーヒーをまあその多分ね、いろんなところでシェアするっていうところを考えると、
うんうん、
やっぱね残量は見れた方がいい。だからなんかさ、うん、あるかどうか分かんないけど、ステンレスボトルでも横になんか残りどれぐらいあるかのさ、メモリが見えるとかね。
はいはい、あのスリットが入ってるようなやつね。
そうそうそうそうそうそうそう。とかあのなんかよくさ、給湯ポットみたいなやつでさ、
うんうんうん、
あるじゃない、残量がどれくらいありますみたいな、
うんうん、
ああいうのがついてるやつだったらいいと思うんですけど、
うん、なるほどな。
うん、なかなかね
参考になりました。
ああ、よかったです。
父の日は一生懸命探したいと思います。
はい、
はい、
わかりました。ということでよろしいですか、う
ん、いいんじゃないかな。
はい、それではこの後は
今週のピン止めです。
です。
ねえ銀さん、ゾウって10回言って。
ゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウ。
では問題。パンはパンでも食べられないパンってフライパンだ。橋本かーな。
ずっと何言うてるよこれ。30秒しかないのよこれ。はい、こんな感じで富士入院豊丸の男3人でのフリートークラジオをポッドキャストので配信させていただいております。
ぜひ一度ご視聴しに来てください。
あなたの大耳ね、三つ穴マスト。
三つ穴
コンセントでした。
コンセントでした。
今週のピン止め
個人ラジオの窓ウィーク4。ここからは今週にまつわる気になるトピックスをご紹介する今週のピン止め。今週5月4日土曜日はスターウォーズの日ですね。はい、世界中に熱狂的なファンを持つ映画スターウォーズ、日本においてももっとたくさんの人にスターウォーズの魅力について知ってもらおうとウォルトディズニージャパン株式会社が制定しています。日付は劇中の名台詞 May the Force be with you ですかね。フォースと共にあらんことをですね。この May the Force っていうのが May 5月の4日、 May the Force というところで語呂合わせで来てるんですね。はい、この日は世界中のファンがスターウォーズの文化を祝い映画を称える日ということで、この日は結構ね有名な日でございますね。はい、スターウォーズね、昔それこそ金曜ロードショーみたいなやつでやってたのはねちょいちょい見てたりはしたんですけど、未だにねどういう順番が正規の順番なのかがね分かってないんですよね。456123789みたいな、確かそんな感じの並びだったような気はするんですが、だとするとどこの時代のドイツがどれみたいな感じになっちゃってですね、非常にってなる瞬間が多いんですけども、対策だからねこう最初から一気にバッて見たいっていうのもあるんですけども、まあ、このゴールデンウィークとかね利用して見られる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますんで、そしたら感想などなど教えてくださいという感じで、はい、ということで、今週5月4日土曜日はスターウォーズの日です。次回もお楽しみに。
毎度トライド FM 場所です。皆さんこんにちは、個人ラジオの窓ヤギラです。我々二人がお送りする特撮特化のラジオ番組、その名も特撮のスルメ。特撮に詳しい方もそうでない方も日常のおつまみとしてぜひご賞味ください。
ノマド
ネクストパーティス。
個人ラジオの窓ウィーク4。ここからは音楽紹介コーナーネクストパーティーですね、毎回テーマに沿ったパーソナリティおすすめの曲をご紹介するこのコーナーでございますが、はい、今回担当はベコさんです。
私です。
はい、今回のテーマは
片付けに合う曲。
はい、ということでございまして、
はい、
片付けに合う曲、
まあ片付け BGM ってことでしょ。
うん、片付け俺もメモで片付け用 BGM って書いてあった。
そうだよね。そうでもね、に合う曲ってなんか一応なってたから
片付けに合うってどういうこと、どういう、まずどういう要件なの。
要件、あ、なんかそ
う片付けに合うの条件、
条件、片付けが弾むというか、あの仕事しなきゃってなるやつ
あ、
まあノリの基本的に片付けがあんまり得意なタイプではない。やり始めればできるんだけど、その、うん、なんだろうな、やろうまでの腰が重かったりとかもするから、
はいはい、
そのノリのいい曲だったり、はい、なんかやらなきゃって思えるような曲が後ろにかかってる方がいいかなと思って。
はいはいはい。
で、なんだ、うちは、父親が片付けをするときにアニソンを絶対かける人だったのね。アニソンのなんか全種な、なんだろう、あれは多分父親世代のやつのアニソンの主題歌ばっか集めたアルバムがあって、あれを延々とかけてるような人だったんだけど、なんかああいう感じでなんかみんなテーマソングがあるのかなと思って。
はいはい、
うん、まあでもなんか改めて考えると、私はその時好きだった曲をかけてるだけだったなとか思うから、
はい、
なんかこれっていう曲がパッて出なかったのね結局。
うん、
なんだけどこの間ちょっと教員の友達と喋ってて思い出したことがあって、まあ、片付けというか掃除だよね。
掃除、
うん、うん。学校の掃除の時間ってうち音楽鳴ってたのね。
で掃除の時間に、
そう、
へー、
そう、なんか掃除、歯磨きから掃除にかけたから、まあなんか給食終わったらすぐ
歯磨きから
そう、うちの小学校は給食が終わったらすぐ掃除だったんだよね。
うんうん、そうだね、
そうだから、その間かかってる曲があって、あれが一番私はそうかなと思って、その
ほうほうほう、
それがタイプライターだったの。クラシックのタイプライターって曲わかりますか。
全然わかんないですね。
テケテケテンテケテケテンテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケ、あの途中でタイプライターのチンって音が鳴るクラシックというか曲があって、なんか演奏陣の中にタイプライターを弾く人がいるんだけど、カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタチャンって言ってチン鳴らすんだけど、
あー、
まあ、あのノリのいい曲がある、
うん、
うん、そう、あれをずっとかけてたのね、うちの学校ってなぜか。
へ
そうね、なんだろう、その擦り込みがあるからこれ掃除の曲だって思ってる節があって、
はいはいはい、
吸い込みってすごいなって思ったんだけど、
うん、
そう、私の中ではタイプライター、その教員の友達の学校ではというか教員その子のクラスでは天国と地獄がその掃除のテーマソングになってるらしくって。
天国と地獄ってどっちかって運動会じゃない？
そうそうそうそう、なんだけど天国と地獄だったはず。もう一曲なんか違う曲の名前言ってたけど、それはなんか違う話だったと思うから、天国と地獄の方だと思う。おお、そうそうそう、かけると掃除みたいな、はいはい、
うんうんうん、
人間ってその場その場の合図があるとやっぱそれに切り替わるというか感覚があるから、はい、その子は、うんうん、持ち上がりクラス1年生を見てて今年2年生もやってます同じクラスをみたいな感じだから、余計にその子たちはもう小学校、はいはいはい、上がってすぐよね、あの保育園幼稚園でいろいろ集団行動はちょっとずつ覚えてきたとはいえ、まだできなかった子たちにこの時間はこれなんだよって分かりやすくするためにかけた曲で、もう全然動けるようになってるっていう話があって、はい、面白いなと思って、
うんうん、
そう、ということで、まあいろいろ出したけど私の中ではタイプライターが、はい、まあ、片付けに合う曲というか私の中での片付けの BGM。
なるほど、
そう、あの多分ね刻みの早いのがいいんだと思うよ追われる感じがあって
結構早いよね、
早い早い早いで、なんかわかんないけどあのタイプライターのチャンってあのチーンって音が心地よいのよね、うん、だから
そうね、
そう、片付けってさ途中であの脱線しがちでダラダラしがちだから、
うんうんうん、
そうそうそう、特に掃除とかはねダラダラやっても仕方ないので、その、うん、この時間みたいな決めてちょっとやるのがいいかなって思うので、はい、この曲はおすすめかなと思います。
はい、
はい、ということで今回ご紹介はタイプライターでした。
はい、
まあね、あのゴールデンウィーク長い時間があって断捨離をしようとか思い切って片付けをしようっていう人たちもいると思うのでね、
そうですね、
そう、阿部のべこと一緒にタイプライターを流しながらまあ私はどちらかというと日々 の片付けの方ができないので、日々の片付けにタイプライターを流すことであの習慣化しようかなという心持ちはある
なるほど
ねということで、はい、タイプライターぜひ聞いてください。
はい、
はい、次回、
はい、次回はですね、うん、私もいろんな曲を聴いてますけど、
うん、
まあこれのいこうかなということで、
うん、
中毒性のある曲、
ほう、
俗にミームになったりするような曲もそうですけど、
そうね、
結構中毒性の多い曲っていろいろあって、
うんうん、
ただ最近それをテーマとしてやろうと思って中毒性のある曲をいっぱい聴いてたらちょっとそれが飽和して何も覚えてないっていう逆の状態になってますけどね
大変だ
それのうちの1個をご紹介しようと思います。
はい、お願いします。はい、
ということでよろしいですか。
いいんじゃないかな。
はい、それでは以上ネクストパーシスでした。この後は
世の中の隅っこ
です。
ノマドをお聞きの皆様こんにちは、ミドラジを運営しておりますミドー教授です。ミドラジでは一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいをコンセプトに Spotify、Apple Music、Stand FM 他にミックス配信しているライフログ系雑談番組になります。エンタメ情報やラジオ番組についてぼっちがダラダラとお話ししています。たまに毒も吐きます。毎週土曜8時に更新しております。ラジオ好きな方はぜひ遊びに来てください。
世の中の隅っこ。 個人ラジオの窓ミーク4、なんかすごい噛んだなここからは忘れられがちな隅っこ話題を紹介する世の中の隅っこです。
はい
です。
今回はですね、安倍のべこさんに遺憾なく、知識を披露していただこうと
ん
いうふうな形でですね、持ってこさせていただきましたよ。
はい。
ただ、ね、珍しくね、日本の話題です。
おー、海外じゃない。
はい。いつもね、その世界のこぼれ話みたいなのを調べるんですけど、あの日本の話題が1個あったんでこれにしようと思います。
はい、
はい。タイトルからいきましょう。オスとして飼育されてきたカバ、メスと判明、大阪って言うんですね。
わーわー、
はい。読みましょう。大阪市の天王寺動物園で約7年にわたってオスとして飼育されていたカバのゲンちゃん12歳が実はメスだったことが判明したと、同園が23日明らかにしたということですね。はい。ゲンちゃんは2017年メキシコの動物園アフリカンサファリから天王寺動物園へやってきたと。輸入に必要な、書類にはオスと記載されていた。だがゲンちゃんは年齢を重ねても縄張りを主張するために尻尾を振って糞を撒き散らすなどのオス特有の行動を取らず、メスに求愛する鳴き声も上げなかったことから飼育員らは不思議に思っていたですね。大型で攻撃的になることもあるカバの生殖器を、目視で確認するのは危険を伴うため外部機関で DNA 鑑定を実施、その結果、メスだと判明したということですね。はい。天王寺動物園は従業員ブログに、今後もゲンちゃんにとって快適な環境を提供できるように努めてまいりますので、皆様におかれましては今後も変わらずゲンちゃんに会いに来ていただければと思いますと記しているとのことですね。はい。
まあ最初にさ、そのもらった時に書いてあったことを疑うことはないよね。
ないな。
ないね。
ないね。
そう、今思ったんだよ。そのカバって別にその、いわゆる哺乳類だから、その、はいはい、オスメスの区別ってまあ哺乳類特有のね、体の特徴がありますから、そんなに区別難しくないんじゃないかなって思ったの。
うん。
だけどカバって結構その上位に来るぐらい危ない動物として扱われるから、
そうね、
そう、特にオスなんて縄張り意識の高いもの、で近寄ってきたものに対して威嚇行動に入っちゃったら本当に危ないから、こういうのって
そうなのよ。
そうで、じゃれ合ってるだけでも危ないのに、そうそう、重さがねバカじゃないから
、
それをオスかメスか確認する、確かに怖いな。
約7年。
でもなんか気づいてよかったね。
あ、それはそうね。
そうそう。まあでもそう考えると、まあ、あのよくね、世の中の動物にも人間と同じように、あの、男女で、男女というかオスメスによってその行動に特徴があるはずなんだけど、
はいはい、
男子オスがメスの行動をしてみたりとか、メスがオスの行動をしたりとか、はいはい、いうようなことはまあなんか確認されてるっぽいのね。
へえ。
そうそうそう。だからオス同士でとか、つがいみたいなことになっちゃってるとか、
うん、
っていう話はまあこのね、世の中今に人間界でそういうのがさ話題になりやすいから、なんか、あの調べるとめっちゃ出てくるんだけど
うんうん、うん、
そう、不思議だなって思うんだけどね。そう、動物たちってどちらかというと本能的に生きてるはずだから、
はい、
あ、それでもそういうこと起こるんだって思ったけど、でもこの子はそのオスの特徴がないまま生きてきたから気づいたわけで、
そうね、
そうそうそうそう、研究が進んでるからこそ気づいたというか、はって
それもあるよね。
あ、そうそう、ちょっと
動物の中にはさ、哺乳類だとあんまないけどさ、オスとメスが変わるやつとかいるじゃん。
いるいるいるいる。あれ面白いよね。
オスだったのがメスになるとかさ、いるよね。
いるいる。すごく不思議なさ機能だなって思うんだよ。その、オスだったんだけど一番大きい個体になったら、まあ大きい個体ってっていうのはその強いとか遺伝子的に優れてるとかいうことが自然界では多いから、
そうね、
そうそうそう、それがメスとなるみたいなさ、
うん、
ね、パターンとか
あるよね。
あるあるある。 とか、そうそうそう、大体オスがメスになるのかな、
うん、
メスがオスになるパターンってあるのかな、なんか聞いたこと
メスがオスはあんま聞かないよね。オスがメスはよく聞くけど、
ねね、そうそうそう、卵生のところとかはね、なんかオスがメスになるパターンはちょいちょい聞くよね。とかあとはさ、あの雌雄同体っていうパターン
あるね。
そうそう、とかあと人間界だと普通はね、女の人が子供を宿して産むっていうパターンだけど、うん、あのタツノオトシゴだったかはさ、オスに卵を産みつけて、うん、オスが出産するみたいなさ、
はいはいはい、
とかもあるわけよ。
なるほど。
そう、進化の過程でどのパターンがいいかってすごい試行錯誤したさ末の結果じゃん、うん、
そうね、そういろんなやつらがいろんな解を導き出した結果の一つだね。
結果だからさ、でそれがいっぱいあるってことはどのパターンも一応一旦あるんだなって思うとちょっと面白いよね、うん、
そうね、
そう、
必ず一つの正解ではなかったんだろうね。
そうそうそう、
環境も違うしね。
そう、真実はいつも一つっていうけど、うん、そうとは限らんのやでっていう感じのさ
真実はいつもブレる、
そう、ブレる、はい、ブレた結果ちょっと面白い、
はい、ということでございまして、
はい、
はい、まあそんな、カバのゲンちゃんのお話でございましたということで
これからはメスとして生きていくんだね
そうですね、
違う、本人はメスとして生きてたんだな、は
い、本人ずっとメスとして生きてたんですけどね。
そうだね、そうそうそう、
はい、ということで、うん、以上世の中の隅っこでした。この後は
ゴリ押しピックアップです。
です。
2020年に起こったスプーン革命、これ何だったっけな。
1997年が京都議定書だから、
あ、カズカメ FM だ。本格ラジオ番組カズカメ FM。
ノマド！ゴリ押しピックアップ
個人ラジオの窓ウィーク4。ここからはテーマに沿った私たちの推しを紹介するゴリ押しピックアップです。
はい、
はい、今回の紹介者ヤギさん、
私です。
はい、そして今回推してもらうのはおにぎりということで、
はい、
好きな具は何ですか。
いや
いや、それとも好きなところのやつ、うんうん、
あのね、
うん、
おにぎりってむずくね。
えでもみんな好みあるじゃん。
まあ好みはあるけどね、うん、
海苔、うん、はしなしなでも許せるか、パリパリじゃないと許せないかとかさ
ちなみにべこさんに問題です。
何ですか。
おにぎりとおむすびの違いは何でしょう、
うん、おにぎりとおむすび、
おにぎりとおむすびの違い、まあ、他に握り飯ってのもあるんだけど。
そうだよね、握り飯あるよね、
うん、
へ、
まあおにぎりとおむすびでいいよ、とりあえず。
明確な違いがあるの。
そこだから答えてほしいんですよ。
大きさ
あー、なるほどね、
わかんない。なんか
正解はですね、うん、ないんです、違い。
やっぱないのが正しいのか。
広辞苑的にはない。
あー、なるほどね。
だけど、
うんうん、
とはいえ、うんうん、あの地域によっては、
はいはい、
例えば、俵型のものはおにぎりだけど三角形のものをおむすびと呼ぶみたいな、そのいわゆるこれは言葉の定義ではなくて、その慣習的なものというか、
うんうんうんうん、
その地域ではそう呼んでますよみたいな感じらしいですね。
へ
ー、はい、ということで露骨に尺稼ぎコーナーを今入れましたけど
ほうほうほうほう、
おにぎりの具でしょ。
具、
具、うーん、そうだね、おにぎり、いや一つ、うん、やっぱり私が一番好きなのは梅おにぎりなんですよ。
あ
ー、で
入ってる梅は何、しょっぱい方がいい。
しょっぱいのがいいですね。
酸っぱい方がいい。
赤いやつがいいです。
赤いやつがいい。
赤いやつがいいです。
おばあちゃんがつけたようなやつ。
おばあちゃんがつけていたのが好きですね。
あいいよね。
だからこれを言うと俺梅干しが好きなので、
うんうんうんうん、
そもそもね、そもそも論で、はい
はいはい、梅、うんうん、
そう、あの毎朝食べるんですよ実はおにぎり。
へえ。
だし、うん、毎朝会社行く前にコンビニ寄って、
うんうん、
梅干しのおにぎりを買って、うんうんうん、朝修行のボタンを押してポリポリを
はいはいはい、
おにぎりを食いながらコーヒーをすすりながら仕事をするっていう
食べ合わせなかなかだねなかなかだね、
まあねそれだったらパンにしろよって思うかもしれないけど
ほうじ茶とかでもいいんじゃないって思うけど緑茶とか、
まあ、お茶飲む時もある
うん
けどなんていうかなその
梅干しなんだ
私にとっての梅干しのおにぎりはもうもはやなんだろうなもう日常食というかさ、
うんうんうん、
でコーヒーもそうだから、
うんうん、
食い合わせとかそういう話じゃない
なるほどな、
うん、感触的にそうずっと食べてるわけでは
いはいえ梅干しおにぎりさコンビニだとどこがいいとかあるのあんまり変わりを感じない方
どこがいいはあんまりないかな逆にどこで買っても同じだからっていうのもある
ああんまり差がないから外れがないってこと
例えばそれをファミリーマートで買っても、
うんうん、
セブンイレブンで買ってもローソンで買っても、うんうん、梅干しのおにぎりは大体梅干しのおにぎりだから
そっかあんまり梅に差はないんだ今
ないと思う な私が買ってるのはいつもあの駅でニューデイズで買うので
うーんあそっかまた違うね
また違うんですけど、
うんうんうん、
まああるとしたら米の方だよね梅の方ではなくて
そうね握り方
米とか海苔とかね
そう
ほら関西の方に行くとさ、うん、海苔って結構あの味付け海苔だったりするじゃない？
はあ、ね、そうなんだ
味付き海苔ですよね大体ね多分
え知らんかった
え
そうなんだ
関東と関西は確かそこら辺が違ったというふうな認識はありますよ
へえ
パリパリはパリパリなんだけどなんかちょっとその味がついた
塩っ気みたいなのとか
あれしょっぱいのかな私はあんま食べたことないからどういう味だったかちょっと覚えてないけどちょっとねちょっとペタつく感じあるよあ
なんか旅館とかで出てくる味付き海苔みたいな感じなのかな
あそうそうそれで巻いてるって
へえ面白い
うん
え
美味しそう多分コンビニとかもそうなってんじゃないのかなあんま分かんないけど
どうなんだろうねそこに出るんかな
だから関西の出張とか行っておにぎり食べるとちょっとそこうんってなる時はあるかな、
へえ面白い、
うん、たまたま俺が食べたのがそればっかりだったのかもしれないけど、
ね、まあまあそれもあるね、
うん、全部が全部というわけじゃないのかもしれないが
ないかもしれんけど出てる時もある
そうでもとはいえねおにぎりそうね海苔はでも欲しいかな
うんあ分かる、うん、海苔ついてる方が美味しいと思う私も
海苔は欲しいかな欲しい、ねしなしなじゃなくてパリパリがやっぱ食べたいですね
いいよねそう、
うん、
いや母親とかが作ってくれてしなしなしたやつも好きやけど
うん
好きやけどやっぱパリパリのコンビニおにぎりってうまいなってなる
うまいあと三角形のおにぎりがいいですね
うんうんうんうん
私昔居酒屋でバイトしてまして
ほう
よくおにぎり握ってたんですけど
はいはい
ウオタミっていう場所でバイトしてたんですけど
ザ
マジ魚民一おにぎりがうまいという
おお称号を手に入れてたの
称号を手に入れてますんです
げえ
まあ誰がどの信憑性がって言ってるのか分かんないけど
いいよもいいよいいよいいんだよ、
エリアマネージャーに褒められましたからね
世の中に出ているランキングなんてそんなものだからいいんだよ怒ってこうぜ
そうな、うん、そうちなみにその魚民はあれですよ一応ある年の12月の売り上げ全国1位だったから、
ね、おじゃあ
めちゃめちゃ忙しいところの一番おにぎりがうまい人梅干しおにぎりもよく作ってましたよ
いいじゃないか
うんでもやっぱ赤い梅がいいね
うん
梅干しサワーとかも好きなんだけど、
はいはいはい、
蜂蜜梅とか出てきちゃうとねちょっとやっぱ違うなってなる
あ
と男梅はあんま得意じゃない
はああれ何が違うの、うん
なんだろうね、男梅はね私が昔食べた時の一番最初の印象はなんかちょっと、
うん、
あれなんだろう普通の梅干しと違うんだよ味が
なんか出汁効いてるとかそういうこと
うん
出汁効いてるとかそういうこと
あーそういうことそういうこと
あーなるほどね
純粋な梅の味じゃないから、はいはいはいはい、それにびっくりしちゃって
なるほどね思ってた梅干しと違うなってなったんだ
違うんですよあでもそうじゃないんですよね
そうこれじゃないんだよなみたいなね
そうそうそうそう
あるある
そんな感じでしたね
うーん
という感じでは
い、
はい、私の推しはじゃあ梅干しのおにぎりということで
そうだね、うん、
よろしいですか
いいんじゃないかな
はい、
はい、
じゃあ皆さんも梅干しのおにぎりを食べていきましょうということなんですが、うん、
か
次回次回のべこさんに紹介していただきたいのはですね、
うん
ヒーロー。
ヒーロー。
ヒーローです。
ヒーロー。
それはアメコミのヒーローでもいいし、特撮のヒーローでもいいし、いわゆる身近にいたヒーロー的な話でもいいし、何でもいいです。
Okay.
ヒーローという曲でもいいし。
それはネクストパーティスでやるべきでは
ヒーローっていうドラマが好きでしたとかね。
あ、なるほどね。
それでもいいですよ。ヒーローでお願いしたいというふうに思います。
はい、
はい、ということでよろしいですか。
いいんじゃないかな。
はい、それでは以上ゴリ押しピックアップでした。
でした。
この後は
ワンディレクション
です。
皆さん、面白いって何でしょうか。僕の番組を聞けば分かります。毎週月曜日0時より配信、おいでよアルスタジオ。
ノマド
ワンディレクション。
個人ラジオノマドウィーク4。ここからは世の中の悩みに勝手にお答えするワンディレクションです。
はい、
タイトルコールが出なかった。
今回はですね、
はい、
どうしようかな。2ついこうかな。
うん、
これね、ベコさんにまず1個聞きたいところがあったんで、行ってみましょう。
うん、
1つ目です。一番言いにくい早口言葉はというのがありました。
一番言いにくい早口言葉は全部だよ。
一番だっつって
全部だよ。一番だ、
一番だっつって、
一番だ。
うん、
でもちょっとずつさ、あの赤巻神組はさ克服しつつあるけど、うん、あいつ言えないよね結局ね。
赤巻神、青巻神、黄巻神、
うん、あの言っててね、わけが分かんなくなる。
ああ、そうか。
あのね、ゲシュタルト崩壊しやすいやつほどやばい。
なるほどね。
そうだから、
逆に東京特許許可局とかはどうなの。
東京特許許可局は言いにくいけど、言いにくいけど、うん、あいつはあのなんか言えた感じがしたのに言えなくなったじゃなくて、そもそも1回目から言えない。
なるほどね
そうなんか1回目からして怪しいから進まない。
アブリカルビとかは、
アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビ、3回は言えるね。
途中破れかぶれみたいなのも
ね。そうそうそうそうそう。そう、あれもなんかだんだんおかしくなってよくじゃん。
そうね。
そう、早口言葉のあの真髄はなんかよくわかんなくなってくと思ってるのところだと思うの。
俺でも俺言えないのあるよ。
え？
カエルのやつ。
カエルぴょこぴょこむみぴょこぴょこ。
カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。あ、これ言えないもん。
あ、ぴょこぴょこがしんどいね。カエルぴょこぴょこ
みぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ。
むぴょこぴょこ。
やっぱちょっと噛むんだよね。
ぴょって言いづらい。確かに。特にむ言った後の口でぴょに入るのきついな。
みきつい。難しいです。ね、ですね。
うん、あ、ちなみにね、早口言葉じゃないけど、だんだんゲシュタルト崩壊するやつでママミヤっていうのがあるよ。
え？
音出しでねやってたんだよね、ゴスペルで。だんだんねゲシュタルト崩壊してきてね、何言ってるかわからんくなってくる。どっちがまで、うん、で
最初にまずなんて言ってるのかがわかんなかった
。ママミヤ、ママミヤ、ママミヤ、ママミヤ。
あ、マンマミヤね。
そう、あの発音の練習で使います。
ママミヤ、ママミヤってね。
そうそうそう。でこれで上がってって下がってってするんだけど、はいはいはい、だんだんなんか、
はいはいはい、
いつのタイミングで待って言えばよかったかわかんなくなっていく。
え、何そのゴスペルでなんかクイーンかなんか歌ってんの。
うん、発音練習だった発音とあのまあ発音でいいのか、
うん、
そうそうそう、練習やらされた。
なるほどね。
序盤最初に。
はい、じゃあそんな感じです。
です。
はい、解決。
解決。
はい、
次
で、次ですね、
うん、
これどうでしょうかな。今4つぐらい候補があるんですけど、
おう、
まあこれにしよっかな、うん、はい、美味しいってわけじゃないけど、なんか癖になるような感じで好きな食べ物や飲み物ってありますかと。私にとって近所のスーパーで売っているナスの揚げ浸しがそうです。そこのお店の味付けすごい美味しいってわけじゃないですか、うん、見かけるとなんとなく食べたくなっちゃうんですよね。あの魅力って何でしょうかねっていう。
あるね。
うん、なんとなく食べたくなるやつ。
なんとなく食べたくなるやつ。
なんか食べたいなっていう。
食べたくなるやつ、なんだろう。
なんとなく、なんとなくこれ食べたくなるなってやつ。
なんだろう、なんかある気がするんだけど今パッと出ないぞ。無性に食べたくなるやつってことだよね、きっとね。
無性に食べたくなる、
定期的に無性に食べ、美味しいとかじゃなくて無性に食べたくなる。
そう、あ、これ美味しいから好きとかじゃなくて、あー買っとこっていう。
あー、単純にブロッコリー食べたくなる。
ブロッコリー、へー、
はなんか時々ある。なんか美味しいと思うし好きだと思うけど、なんかなんでこんなにブロッコリー食いたくなるんやろうとかはある。
へえー、
かな。
なるほどね。
あ、あー、セロリの浅漬け、
セロリの浅漬け、へえー、
とかかな。
なるほどね。
なんかね、そういう
サラダなんだ。
そう、なんかあの歯触りで食べたくなるんだよね、
歯触り。
そう、なんかずっとその炒めた野菜とかをずっと食べてると、
うん、
きゅうりとかそのスティックとか、
うん、
野菜のそのシャキシャキしたものが食べたくなる。
はいはいはい。
だからきゅうりだったりそういう歯触りというかあの歯ごたえのあるもの、
うん、
として数えてるセロリの浅漬けとか、なんかそこら辺が食べたくなるっぽい。シャリシャリするもの。
なるほどね、なるほどね、
うん、味は難しいな。なんかある、
私なんかあるかな。でもあるとしても多分ね、お菓子とかだと思うな。
あ
ー、うーん、ね、あ、飲み物かな。
ルートビア。
ルートビア飲んだことないからわかんないけど。
ないのか。
なんだかんだね、
うん、
いつもちょっと飲みたくなるのは、
うん、
アイスココアとかは割と気になるかな。
あ
ー、うん、
失敗引くときもあるけどね、アイスココア。
引くときは引くね。
引くよね。缶のアイスココア特にダメじゃない。
アイスコーヒーもよく飲むかな。
うん、
アイスコーヒー嫌いなんですけど私。
ヤギさんさ、缶コーヒー美味しくないって言いながら買ってるときなかった、
うん、あ、いつも買ってるよ。だいたいあの会社の知り合いとかもそうし、あなたもそうだけど、この缶コーヒーマジでまずいんだよねって言いながら飲んでるやつでしょ。
そう、何してんだ、うん、この人って思うんだよ。
コーヒーは飲みたいけど、うん、でももう近くにあるコーヒーはこれしかないんだよ。だから飲むの。
すごい面白いんだよねあれ。
そうそう、
意味が分から
ん。マジまずいんだよねって、飲んでみようか、うわほんとまずいじゃんって言いながらコーヒー飲んでるやつ
で
しょ。
そうで、さっさく去っていくんだよ、意味が分からない。そうそうそう。
最近缶のままじゃなくて一回あのコップに移したらそこそこマシになるっていうのは分かったから、
ね、あー、缶の味がするのがダメだったんだ。
私はほらメッキがダメだから。
はいはいはいはい、味感じちゃうタイプの人ね。そう
そうそう、あー、ダメなんで、
うん、
そんな感じですかね、
かな。
じゃあ私缶コーヒーかな。じゃあな、
うんうんうんうん、
うん、今日ずっとコーヒーの話してるな俺な。
そういうもんさよ。
コーヒージャンキーヤギラメです。
イエー、
はい、ということでいいですか。
いいんじゃないかな。
はい、それでは以上ワンディレクションでした。
でした。
映画ポッドキャストボンクラ映画館でございます。この番組は映画の感想を語るだけでなく、映画関係者や著名人がなぜかゲストで時々登場し、他の媒体では絶対出てこない話を披露する同化している番組です。月1更新でやっております。 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast で配信、番組 Twitter、Instagram もやってますのでフォローもお願いいたします。
個人ラジオの窓ウィーク4エンディングです。
はい、この番組ではたくさんのお便りを募集しております。
はい。
はい、なんか違ったな。コーナーがいっぱいあるので紹介していきたいと思います。
はい、
はい、おすすめ曲や聞いてみたいテーマを教えてください。ネクストパーチェス。
はい、
次回のテーマは中毒性のある曲となっております。
はい、
噛みそうな単語や文章を送ってください。高速爆裂がある、
うん、
連想ゲームのお題を送ってください。リミットマン。
はい、
あなたの推しや聞いてみたいテーマを教えてください。ご利用しピックアップ。
おい、
次回の推しはヒーローとなっております。
はい、
あなたの悩みをお寄せください。ワンディレクション。
うん、
どこに送っていいかわからない場合はソーダフリートカーテで送ってください。
はい、 メールアドレスですね、
うん、
番組のメッセージはこちらから、メールアドレス nomad.otegami@gmail.com でございます。
はい、
nomad お手紙のスペルは nomad.otegami。 もう一回いきましょう、うん、nomad.otegami となっております。
はい、
感想は X でも受け付けております。どんな些細なことでも構いません。ハッシュタグのまらじ、ひらがなでのまらじとつけてぜひお送りください。
はい、
どしどしお便り待ってま す。はい、ということでございまして、
はいよ、
今回も来てるんでしょ、お便り、
うん、来てるよ。
はい、ご紹介お願いします。
はい、はい、シネカ大残党列さんからいただいております。
はい、
はい、垂れ流しじゃなかった聞き流しでノマドさんにお世話になっているドットさんたち多いはず。
はい、
ペコさん度忘れのタイミング完璧、はい、うん、スルメの配信気長に待ちますといただいております。
はい、
ありがとうございます。
まあどれだろう、度忘れって
どれだろうね、あれかな、あのハッシュタグ慣れそめ音色のことかな。
ああ、それかそっちか。
わからんな、度忘れしたのでね、すごい記憶にあるのはね、あれ言わなきゃって思ったのに、そう。おかげでね、
すげえ忘れるやんって。
そう、
いやー、最近物覚えが悪いだよ。
うん、
おばあちゃんだから。
今日もにやらかしありましたからね。これを私が編集で直すかどうかは、
あったかどうかは、
まあ、音源を聞いた皆さんが分かってるでしょう。
でしょう。
ええ、
見つけられなかった人はもう一回聞けばいいと思うよ。
あるか分かんないけど、直してる可能性あるからね。
そう、あるか分かんないけどね。
うん、そうそうそう、一個は直しようないから、一個は直さないから、一個は直すかもしれない。
オッケ
ー、はい、そういう感じですね。
うん、
スルメ、
はい、
は頑張ります。
すげえアバウト、
何も言えねえのよまだ。
そうね、
まだわかんねえからさ、何も言えねえのよ。
頑張る気はあるそうです。
ええ、とりあえずほらジャムとヤギ替えとね、あるから、
やること多すぎ、もの
もあるから。そうそうそうそうそう、あとそれとはまた別に進行中のもあるから、
うん、
うん、私多分再来月ぐらいにはもう5番組ぐらいやってるから。
大丈夫？無理しないでね。収録後期の編集ぐらいやるよ。
おもろいよな。でもあなたも2番組になるんだからね、あれ。
あ、まあ、あのまま行ったらね。
そうね。
そうだね。そう。
うん。
まあね、どうなるかは今後ツイッターなり、ツイッターって言っちゃうからね、 X なりなんなりを見て気長にお待ちください。
うん、もうこれじゃ何も言いません。
うん、気長にお待ちください。
これじゃ何も言いませんけど、何かが動いてるだろうという。
うん、
ただそれがどうなるかも知らないので。
わからないのでまだ。
え、これぐらいで抑えとこうというとですね。
そうしよう。
はい、
はい、
そんなもんですかね。
そんなもんかな。
そんなもんですかね。
そんなもんかな。
うん、
はい、
まあそうね、
うん、
まああんまり、報告するようなあれはないですけど、まあゴールデンウィーク、あ、そうか、もう次ゴールデンウィーク終わりなのかも。
終わっちゃってるかな。終わる、ね、終わり
だね。ゴールデンウィーク最終日だよね。
最終日か、最終日か、ね、最終日か、そうだね、
そうだよね、
ね、
なんでなんかいきなりめちゃくちゃ暑くなってきてますけど、
うん、
皆さんお体にお気をつけて、この1週間を遊び尽くしていただいてですね、
うん、
またこの月曜日に7時にお会いできればなと思っておりますので、
うん、お仕事ある人たち頑張って、
頑張って、
月曜日の私も頑張って。
月曜日なんだ。
違うわ、火曜日だわ。火曜日の私頑張って。
明日は火曜日だよ。そうだよ。
失礼した。
今が月曜日なんだから。
分かんなくなってきた。
そうそうそう。時空の挟まって怖いね。
とりあえず頑張れ。
はい、はい、よろしいですか。
いいんじゃないかな。
はい、ここまでのお相手はヤギラメイと
阿部のべこでした。
バイバーイ。
バーイ。
ゴールデンウィーク。
楽しもう。はい、一回切ります。